かり寝過ごして、近い、こんなに間近であなたの顔を見ることになるとは思わなかった。いいえ、思ったことはあるけれど、毎回驚いてしまうのよね。好きな人が近くにいると、なぜこんなに緊張してしまうのかしら。好きな者同士なら当たり前のことなのに、今までだってその恥ずかしいこといっぱいしたし、はしたないこともダメなところもいっぱい見せた。だけど寝起きの顔は未だにドキドキする。なんでなのかしら。おはよう。あなたも起きていたのね。レミディア・スカーレットの隣で目覚めた気分はどうかしら。なんて強がる余裕さえないわ。だって今の私たちはベッドを共にしているのだから。失敗した。これではもう格好つけるどころではないもの。時間はもう夕暮れ時ね。あなたにとっては本来これから眠りにつく時間なのでしょうけど、私の生活に合わせてくれて助かっているわ。だって真っ先におはようと言える環境は捨てがたいでしょ。好きな相手が隣にいて、その寝息を子守歌に眠りにつく。おおよそ吸血鬼には叶えがたい夢だもの。嬉しそうな顔。そんな顔でずっと眠っていたのかしら。ほら、触るわよ。口の端がつり上がってる。嬉しそうに、無意識に笑って。そういうところ、隠せないあなた、嫌いじゃないわ。それに、体温もちょうどいいくらいに暖かい。ベッドは冷たくて、ひんやりしているのが普通だと思っていたけれど、あなたと眠るようになってから、心地いいぬくもりに包まれて、幸せ。この幸せな気持ちを、どう表したらいいのかしら。例えば、撫でてあげるとか。今、一番近くにあるのは、胸だから。ここ、心臓のあたりを、優しく撫でてあげる。よし。いつもありがとう。精一杯生きてくれてありがとう。そういう気持ちを込めながら撫でさせてもらうわね。よしよし、いい子いい子。これからも無理をしないで長生きするのよ。我ながら変なお願い。寝起きでまだ頭がぼーっとしているのかしら。こうして一緒に過ごしていることが夢のようで、 変なことを口走ってしまうみたい。ねえ、今の私なら言いたいことが言えるかも。寝ぼけているってことにして。あのね、私をギュッてしてほしいの。ベッドの中で乱暴でもいいから、あなたを感じさせて、触れ合って確かめ合って知りたいの。目の前のあなたが本当に私のことを見てくれているのか、現実なのかってことを。本物だわ。私のことを認識してくれているのがわかる。腕の力強さも、激しい胸の鼓動も、私の体に伝わって、この幸せな時を過ごせる喜びは、私たちだけのものだわ。誰のものでもない、私たちだけの現実。こうなることが運命だったの。だから、今日もこのまま二人で熱を分かち合いながら、紅茶に入れた角砂糖がチリチリと溶けていくみたいに、二人でしかできないこと、しましょう。何をするのかって。わかっているくせに聞くのは、いけないことよ。愛し合っているなら、することは一つでしょう。仕方ないわね。愚かなあなたに、私が直々に教えてあげる。ほら、目を閉じて。本当に愚かなのは、私。強がっても、口づけをするだけで体が震えてる。怯えてるわけじゃないの。興奮してる。喜びと高ぶりで頭が沸騰しそうなの。あなたのことを考えるだけでもドキドキするのにね。こうやって、口だけのつながりでも、頭の中は真っ白。不思議よね。あなた相手になると、私は途端に弱くなる。弱くなる自分に、心地よささえ感じているの。いつからこんな風になってしまったのかしら。高魔感の主で、吸血鬼といえど、弱点はキスだったということかしら。今度は、あなたが私にご奉仕してくれるというの？そうね。けれど普通の奉仕は、メイドたちでこと足りているわ。あの子たちがやれることをあなたがやったら、仕事を取ってしまうことになるし。何か都合のいい仕事をお願いできればちょうどいいのだけど。あ、好き。 あれを見て。日が暮れてゆっくりと月が昇ってきたわ。月は元来長く見ていると魅了されるものだと聞いたわ。私だってそのうちの一人、月の光に当てられて心の高ぶりが抑えられない。あなたは私にご奉仕してくれると言ったわよね。ならお願いがあるの。あなたの方から私にキスをしてくれないかしら。私はこのまま動かないでいてあげる。抵抗もしないようにするから。だから好きなように好きなだけキスをして、私に月の光と同じように包み込むような愛をちょうだい。それだけで十分なんだから。ちょっと、いきなり抵抗はしないけど首筋にいきなりするなんて。大人な雰囲気が台無し。子供っぽくていたずらみたいな触り方ね。どこで習ったの？ふざけたのは言われなくてもわかってる。それで本当に終わりでいいの？もっとしたいこと、試したいことあるんじゃないかしら。そう、そう、そのままよ、そのまま。最初からしてほしかったのはこっち。体がしびれるみたいに満たされていく。唇が触れ合うだけなのに、なんでこんなにも満たされるのかしら。ピリピリしびれるみたいに気持ちよくて、何度も何度も確かめたくなって、なんだか変な気分。ちょっとほっぺにキスするの反則だわ。場所を変えればいいわけじゃないの。どこにされてもドキドキすることに変わりはないから。だけどこれ以上は、もう、自我が邪魔をするの。これ以上はやめておけって。自分じゃなくなるぞ。恥ずかしいところを見せることになるぞって。けど、もう我慢する必要はないかもしれないわね。ここには私がいて、あなたがいるんだもの。つながって体がゆっくりと溶けていくみたいに感覚が混ざり合って、満たされる気持ちだけになってしまっても私は構わない。だから もっとあなたと深くつながりたい。そのためにはこれからどうすればいい？知らないあなたを見たい。知らない私を見せたい。キスで分かり合う以外に、私たちが強く結ばれるための方法は。もっと強く、深く、お互いを知るための方法。そういえば、まだしたこともなかったことが一つあったわね。あなたとずっとしたいと思ってたこと。今夜、月を見て思ったの。二人きりで星を見に行かない？どうしたの？驚いた顔をして。何を言われるのかドキドキしたって。確かに弾幕ごっことでも言ってしまったらあなたは辛いわよね。私強いもの。大丈夫、あなたとそんなことする機会はないから安心して。それよりお出かけの話。ちょうど天気もいいし、夜も始まったばかり。二人でどこかへ出かけましょう。そうと決まれば起きないと。あなたのご奉仕はこれでおしまい。さっきのお礼に私がご奉仕をしてあげてもいいわ。とは言っても、これからやることは今までやったこととそう変わらないけれど。それじゃあまずは、何から始めましょうか。出かけるにしても、準備はどうしようかしら。日傘もいらないし、特にお腹も空いてはいないから。あなたはちゃんと飲み物を持参していきなさい。吸血鬼と違って、体が脆いのだから。何かあってからでは遅いもの。ハンカチを持っていくの？使うことはないと思うけれど。それよりも、今のままだとパジャマのまま出かけることになってしまうわ。それはさすがにはしたないし、着替えることにしましょう。え？着替えが見えてもいいのか、ですって？もう、私とあなたの仲だし、別に問題ないけれど。じゃあ、私はこの服を脱いでしまうわね。あなたと一緒になってから、すっかりメイドの服を着るのに慣れてしまったけれど。まずは、靴下を脱いで、それからネクタイを。見られる分には問題ないけれど、じっと見つめすぎ。肌をさらすのはこれでも恥ずかしいのよ。それをそんなにじっくりと見られるのはあなたでも恥ずかしいというか。見てもいいとは言ったけれど、限度があるの。もう、 どうしても諦めないつもりなら、真術吸血鬼幻想どうかしら。これが本来のレミリア・スカーレットよ。やっぱりこの服を着ると身も心も引き締まるようね。早着替えにスペルカードを使うなんて周りには知られたくないけれど、あなたが来てから私の力の使いどころはろくでもないことばかりになってきた気がするわ。まあそれもある意味面白いのだけどね。そんなに落ち込まなくてもいいでしょうに。だいたい宿女の着替えを見続けるようなはしたないことは許されないのよ。それを理解した上で納得なさい。見せません。わかればよろしい。そういうのはそもそも時と場所をわきまえてすることだし。あ、なんでもないわ。それよりあなたも着替えてしまって。え？着替えさせてほしい。仕方ないわね。本当に子供みたいなことを言うのだから。そういうところ嫌いではないけど、他の誰かに言ってはダメよ。こんなこと私しか許したりしないんだから。それじゃまずは万歳をして。はい、万歳。しょまず上は完了ね。次に下、こっちも脱がすわよ。なるべく見ないように。上も下もちゃんと脱げたわね。それじゃあ次は服を着せて。着せてあげるんだけど、意外とちゃんと鍛えていたのね。あ、いや違うの、ちょっと気になっただけで。誰かの体なんて見る機会はそうそうないから、つい気になっただけであって。その触ってもいいかしら。ありがとう。その本当にちょっとだけ。プニプニしてるのに硬い。変な感触。この中に血と肉と骨が組み合わさって体が出来上がっているのよね。なんだか不思議な感じ。こうやって生きているものを確かめるなんてしてこなかったから。お風呂も気分転換の一環で、誰かと入る機会もそうないし、みんなこんな肌触りなのかしら。すべすべしてて触って痛くなるような。ドクンドクンってすっごい速さで心臓が動いてる。 そんなに私に触られて、緊張することあるかしら。触るよりもすごいこと、たっくさんしてきたはずなのに。今さらこんなことで、こんなに、胸がはち切れそうになって、大変ね。人ごと？ええ、もちろん。私だってとってもドキドキしているけれど、あなたがこんなにも必死そうにしているから、緊張も解けてしまったわ。ほら、なぞってあげる。うなじから、つーって、肩、胸、お腹。バターナイフで一かけら、溶けかけのバターを切り取るみたいに。滑らかに、スルスルと、指があなたの肌をくすぐって。どう？まだドキドキする？ほら、怖くない、怖くない。指が円を描くように、あなたの胸をくるくると触っているのがわかる？指先が触れたところ、だんだん熱くなってきたでしょう。それはね、敏感になってきている証拠。自分にどうにもできないものに干渉されると、だんだん抵抗したくなって、その結果、徐々にそれを意識していき、感覚が鋭くなっていく。あなたの体に広がるむずがゆい感覚は、それが原因。ほら、ゾクゾクするでしょう。吸血鬼に体をもてあそばれる気分はどう？私はね、あなたが喜んでくれることなら、何でもしてあげたいの。私が今、こんなはしたないことをしているのに、耐えられているのはなぜかわかる。あなたが、喜んでくれているのがわかるから、嬉しくなってしまったの。背筋が震えて、一生懸命目をつぶって、私の手のひらの上で動くあなたを満足させてあげたくて。たとえ後になって後悔したとしても構わないとさえ思う。だって今を確かめ合うことが私たちにとって何より大切なことだもの。ね？そう考えるといいことのように思えるでしょ。私に触れられて、あなたも幸せな気持ちになれる。感覚をお互いに共鳴させるみたいに。もっと、私を近くに感じてほしい。ごめんなさい。このままだと、今日も一日部屋で過ごすことになりそうね。今日はお出かけだもの。こんなことをしている場合じゃなかったわ。今、着せてあげるから。ほら、ズボンから、足を上げてちょうだい。メイドたちはいつも、私の服を着せるとき、こんな気持ちなのかしら。他人の世話をするというのも、なかなか面白いものね。 はい、次は上を。やっぱりしっかりとした服装も似合うわね。普段からこの格好でいてくれたら、私の隣に控えていても問題ないと思うの。次から来客があった時は一緒に来てもらおうかしら。もちろん無理は言わないけれどね。よし、これで大丈夫。二人ですっかりめかし込んで、お出かけの準備はバッチリね。いつもなら昨夜を同伴させるのだけど、今日は二人で十分。だってただ散歩に出かけるようなものだもの。あなたさえよければ、月の光を浴びながら、空がよく見える場所に向かいましょう。それじゃあ早速、出かけに。どうしたの？そんなに力強く抱きしめて。我慢できない。確かに私ばかり触っていたから、あなたも私に触りたくなってしまったのね。その気持ちはわかるけど、今はお出かけ。帰ったら受け入れてあげるから。どうしてもダメ？じゃあ今はこれで我慢してもらえないかしら。私の手を握ってくれる？そう、指先を絡めるみたいに優しくギュッて。指と指の間がくっついて一つになったみたいに、固く固く結ばれて、私たちの関係を表しているみたいでしょ。抱き合いながら、手をつなぎながら、お互いの熱を確かめ合って、結ばれる喜びを知るのは、とても尊いことだから。我慢できなくなって、私を抱きしめる気持ちもわかるけれど、今はこうやって、二人の気持ちを確かめ合いましょう。そして、帰ってきた時には、私も、たくさんあなたに応えたいと思うわ。二人でまた、隣り合って眠ったり、お話をしたり、今できることをすべて、あなたと分かち合ってみたい。それは、私の本音でもあるの。だから、その時は、何卒よろしくお願いします。なんでまた我慢できなくなってしまったの？あなたは本当に欲に忠実ね。それは素敵なことだと思うけれど。じゃあ、これで勘弁して。ほっぺにするのも恥ずかしいんだから。ほうけていないで、早く出かけましょう。もう、本当に欲しがり屋さんなんだから。日を重ねるたびに、どんどん要求が増えていって。嬉しいし、私だってしたくないわけじゃないのだけど、大敗的に過ごすのは、今じゃなくてもできるのよ。もう、仕方ないわね。それじゃ、
諦めてついてきてもらうわ。レミリア・スカーレットと夜のお出かけ、星を見るにはいい時間だから。はぐれないようにちゃんと手をつないでいてね。暑くもなく寒くもない、ちょうどいい天気でよかったわね。雲も少なくて夜空の星がよく見える絶好の観測日和。星が私たちに覆いかぶさるみたいに空に散りばめられて今さらこの景色に驚いているの？確かにこの辺りは真っ暗だから、人間の里よりは見応えがあるわよね。私もここに来たのは初めてだけど、驚いたわ。ちょうどそこに手頃な岩があるし、その辺りで休みましょうか。え？座るならハンカチを使ってほしいって？あなた、そのために持ってきてくれたのね。ありがたく使わせてもらうわ。本当に、私よりよっぽどご奉仕がうまいのね。気まぐれに外に出るとしか言わなかったから、そこまで気が回っていると思わなかった。吸血鬼は長生きだから、そういうところに無頓着なところもあるけれど。とにかく、ありがたく座らせてもらうわ。夜空をこんなにもまじまじと眺めるのは、久しぶり。前までは、月なんて、と思うこともあったけれど、あなたと一緒に見るだけで、格別に意味のあるものに思えてくる。月が欲しいとか、星をこの手に、なんて発想ではなくて、今こうして一緒に見ている景色が、とても尊いもののように思えてきただけ。そういえば、人間たちは空に浮かんだ星を眺めて、それをつなげることで星座を作ったそうね。その気持ち、少しだけわかる気もするわ。吸い込まれそうなくらいに綺麗な星空に浮かぶのは、数えきれない星々。それを見て、一緒にいるあなたと感動を共有したい。そう思うもの。たくさんの星は綺麗だけど、少しだけ物悲しさもあって、私でさえも、あれに比べたらちっぽけなもののように思えてしまうくらいだから、きっと人間たちも、同じように感じたはずよ。あなたはどう？この星々を眺めて、どんな風に感じたの？よかったら、私に教えてくれないかしら。え？ずっと私のことを見ていた？そんなことは、別にここでなくてもできるでしょ？今日は二人で、星を見に来たの。嬉しいけれど、今は二人で空を眺めましょう。どうしても私を見ていたいのね。別にいいけれど、よく飽きないわね。 見られることは嫌ではないけれど、今日ここに来た理由はちゃんとあるのよ。私はできる限りいろいろなものを見て、あなたの価値観を知っておきたかった。だって私たちは種族の違う存在なんだもの。今は仲良く過ごせているけれど、いずれ何かをきっかけにすれ違いがあってもおかしくないわ。だからその時のために知りたいの。あなたの考えていること。ほら、もっと近くに来て。こうして触れ合うくらいに近くまで寄り添って、星を眺めていると、どんなにたくさんの星々が目の前に飛び込んできても怖くないというか、何があったとしてもあなたのそばにいられるなら乗り越えられる、そんな気がするの。けどあくまでそれは私の価値観でしょ。あなたは私と一緒にいてどう思ってくれているのか、それを知ることができたら、共有することができたら、それって素敵なことだと思わない？星だけじゃない、周りの木々や肌をくすぐる風、土の匂い、あなたの感じたことを受け止めることで、私はより深くあなたを知ることになる。あなたのことをもっと私に教えてほしい。私にとってはあなたと過ごす時間は短すぎるの。だからせめてこの身に刻んでおきたい。あなたといた時間は確かにあったんだっていう証しを。そうね。手を握ってお互いに結びつきを確かめ合って。思えば最初に私とあなたがつながりを持ったのは触れ合うことだったわね。触れて口にして、そうすることで分かり合おうとした。今考えると少しやりすぎた気もするけれど、後悔はしていないわ。あなたを求めることは今も昔も変わらない。そばにいる限りずっと。こういう時沈黙を楽しむものだと思っていたけれど、お話もしたいし何かすべきだと思うし、困ったわね。したいことがたくさんあるのはいいことだけれど、それにしてもそわそわするというか、穏やかな光に照らされるあなたを見ていると、そのもっと強く結びつきたくなるというか、俗に言うイチャイチャしたいという。もしかしたら外で誰かに見られているかもしれないけれど、それでも構わないの。もう少しだけ甘えてもいいかしら。甘えると言ってもすることと言ったら、こうやって 手を握ったり、体を寄せ合って、もっとこう、肩を抱いてもらったり。やっぱり、お話をするには、こういう触れ合いが大切よね。けど、ちょっぴり甘えすぎかしら。私、これでも高魔館の主だもの。威厳がないと示しがつかないわよね。そうよね。たまにはあなたに、私がどういう存在か、ちゃんと教えておかないと。ただの甘えたがりではないというところを、あなたに教えてあげる。赤色の幻想郷。本来の使い方とは少し違うけれど、今、あなたと私を取り囲む世界だけを赤色に染め上げたわ。瞳の奥まで真っ赤。驚いた。大丈夫。すぐに戻るから。けれど、赤に染まる世界というのも、いいものでしょう。何より、あなたの血を思い出す。震えるほど、舌になじむあの味わい。私と出会うために生まれてきたとさえ思えるほど、口に合うの。綺麗な月に当てられたのかしら。今ここで無理やりあなたを押し倒してしまいたい。あなたをもう一度味わいたい。そんな気持ちに駆られてしまう。その瞳の中に光るものが何なのか知りたい。言葉で、感触で、その熱で、味で、あなたのすべてを通して、あなたを教えて。まずは、その唇から。なんだか、あなたの自由を奪っている気がして。ドキドキするわね。もちろん力は弱めているつもりけれど、それでも私の方が強いから、あなたのことを屈服させて自分のものにしている感じがするわ。気が大きくなっているだけかもしれないけれど、それでも体がどうしようもなくあなたを求めている。次は首を出してくれるかしら。外だからあまりはだけさせないように脱がせて。素敵よ。けれど、明かりのあるところで見ると、あなたの首筋に私の歯の跡がついてしまっているのがよくわかるわ。噛みついているのだから、それはそうかもしれないけれど。どうしましょう。本当に、本当に、今日はあなたとお話をしたかった。だけなのに、好きの気持ちが止まらなくて、止められなくて、あなたに刻まれた証を目にするだけでゾクゾクする。痛い思いさせてしまったのは申し訳ないけれど、私があなたに刻んだ後、生きている限りはずっ
っと残り続ける。それが嬉しくて嬉しくて、なんて言葉にすればいいか迷うのだけど、私は怪我を負っても治りが早いからここまで残らないし、心に刻むしかないけれど、でも構わないの。このぬくもりを思い出せばいつでもあなたに会えるもの。深く深くつながればつながるほど、より鮮明に記憶できる。だからこそいろいろなあなたを知りたいの。私の知らないこと、あなたの考え方、全部全部教えてちょうだい。それとこんなことを外でお願いするのは申し訳ないのだけど、普段部屋で隠れるように愛を確かめていたでしょう。けれど今宵は穏やかな夜、生き物たちはすでにみんな寝静まったわ。そんな中、ただ過ごすだけではもったいない。付き合う二人が愛し合うのに、この環境は最高だとは思わない。あなたはただ、赤く染まった夜と私に溺れればいいのよ。コーマ館では誰かに見られるかもしれないし、どうしてもここでしかできないけれど、うまくいくわ。そういう運命だもの。あなたも安心して私に溺れるといいわ。何があっても何をされても、ここからはずっと私のこと見ていてね。